四つ葉民事信託富山の民事信託を活用しよう。このコーナーは行政書士山本和弘事務所、社会保険労務士行政書士白井事務所、クラフト前田プランニングオフィス、前田聡行政書士事務所各社の提供でお送りします。さて今日は、普通だったら月の第3週に行う四つ葉民事信託富山のコーナーを第1週に持ってまいりました。先月お話しした通り、実はこの民事信託の全国の代表の松尾陽子さんが来られるというので、この週に繰り上げて行うことになりました。その松尾さんが目の前にいらっしゃいます。ご無沙汰しておりました。こんにちは。
こんにちは。
ようこそまた富山にお越しいただきましてありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、富山にお越しいただくということでちょっと寒くしておきました。
あ、そうですね。びっくりしました。はい、
いや割とね、一昨日ぐらいまで、はい、まあ、昨日もそうか、天気は割と良かったんですけれども急に雨になりまして、前線が通ってこの後は結構寒くなるみたいです。お体お気をつけください。
いや、あの、さすが富山寒いねって言ったら、はい、急に寒くなったんですよって言って、
そうなんです、
がっつりコートを持ってきてたんですよ。あの、向こうでは暑かったんですけど、はい、きっと寒いだろうと思って持ってきて正解です。
正解、その通りです。さあ、それではメンバー紹介しておきましょう。行政書士事務所の山本和弘さんです。よろしくお願いします。そしておなじみの前田聡さんです。お願いします。そして今日はフェイスブックのカメラを担当しておられますクラフトの布村さん、ちょっとよろしくお願いします。
お願いいたします。
はい。そして白井さんはまたお仕事でございまして今日はお休みということになります。さあ、改めてですけれども、四つ葉民事信託富山とは何ぞや、山本さんから説明をしてください。はい、お願いします。はい、
ありがとうございます。四つ葉民事信託富山というのはですね、信託、民事信託を、蘇生する、プロ集団というか、毎回ご説明させてはいただいてるんですけれども、今日は特に松尾代表がいらっしゃいますんで、はい、私はちょろっと話させていただいて、あとは松尾代表に掘り下げて説明していただければとは思うんですけれども、はい、お客様、さまざまな事情の方がいらっしゃるとは思うんですけれども、その中にやっぱり財産、いろんな財産を持っていらっしゃる方がいらっしゃると思うんですけれども、それを簡単に言うと、信頼できる人に安心して託していきましょうよというようなものを、私どもがご支援させていただくというような、団体でございます。はい、で、全国で、展開しております。で、私どもは富山の方で、四つ葉民事信託富山という形で、展開させていただいている団体です。はい、
今この民事信託とか、前田さんはずいぶん前から家族信託という言葉を使っておられましたけれども、本当に浸透してきましたよね。はい、この1年2年ぐらいじゃないですか。
そうですね、さまざまな呼び方、民事信託、家族信託とか、はい、私どもは深夜信託っていうのを言ってるんですけれども、実は中身は一緒でして、
はい、
なんか違うのとは言われたりはするんですけれども、実質全然ほとんど変わりなくて、各団体が分かりやすく、親しみやすく、名前をつけてるんです、名称、呼び名をつけてるんですけれども、はい、私どもは、親愛っていう、つけてるっていうことは、やっぱりこう親しくて、愛する人に託していきましょうよっていうものをちょっと前面に出して、そういったものを皆さん方にご支援させていただいているようなイメージで、親愛というような形でさせていただいております。はい、
この親愛信託トラストの代表が松尾陽子さんでいらっしゃるわけです。はい、改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
全国組織ですよね。
そうなんですよ。やっぱりこう、さまざまな、お悩みを抱えている方っていらっしゃると思うんですけれども、やっぱりどうしても情報集まるのは東京じゃないですか。だからといって東京の専門家の人が全てこう、最新のものを持っているかというと、確かに最新かもしれないけど、ここの地域ではちょっとそうじゃないよねっていうようなことが、やっぱりあると思うんですよ、地元ならでは。
まさに富山ならではっていうのは、富山は多分今でもだと思うんですが、 家というものに対する、まあ、こんなこと言っちゃ怒られるかもしれませんが、ね、執着心が極めて強い土地柄で、はい、全国ほぼトップレベルの持ち家率を誇っている、はい、ということは富山で子供に何かを残すということは家を残すっていうことがほぼイコールになってますから、はい、他の地域では家いらないよって言われても富山では家を残したいという親御さんおじいちゃんおばあちゃんが今もいらっしゃるってことですもんね。それが特殊事情ですよね、はい、
それがやっぱり富山の方にしてみればいや当たり前でしょそれ残すのっていうのがどうしてもそれが東京の先生方がそうあの判断できるかというとそうではないところもあったりして、こちら側は良かれと思ってこういうやり方がありますよっていうことを提案しても全然分かってくれてない私たちの気持ちって依頼者の方がなるようなケースもありますし、はいはい、あとはやっぱり時間があまりない時もあるんですよね、はい、どうしてもこれ信託っていうのは認知症になってしまったり判断能力がなくなってしまうと、まあ、契約行為なのでできなくなるんですけれども、はい、これがやっぱり今までそうでもなかったけどそれこそ寒くなると急にバタバタ進行してしまったとか、
いや特に今年はコロナの影響で家から外へ出られなくなってるものだから、はい、ご高齢の方また認知症が軽かった方までひどくなってるというケースが多いってよく言われてるじゃないですかね。
そうなんですよ。でそうなった時にじゃあ東京の先生に来てもらいます、例えば、はい、福岡から私が行きます、
あそうかそうか、
じゃあいつ行きましょうか、3週間後4週間後ってなると、はい、もうできなくなる可能性もあるんですよね。
それにまだちょっと移動は厳しい、
そうなんです、
時期が続きますからね、
はい、ってなった時にやっぱり近くに信頼できる先生方がいるっていうのは依頼者の方も安心できるじゃないですか、はい、っていうことでもう全国組織にしようということで、まあ、富山と、まあ、北陸圏では、まあ、信頼できるこの富山の社団にお願いするというような形を取ってます、
は
い、
でまた実際今まで番組でお話を伺ってても、例えばこちらにお父さんお母さんがいる、で東京に息子さんや娘さんがいる、で息子さんや娘さんはもう残念ながら富山には戻ることはほぼないだろう、はい、じゃあ家はどうするの、親御さんのこの先はどうするのっていう、その話がこう東京と富山だと別々のように見えますけど、この信頼信託トラストを使うと東京のスタッフと富山のスタッフが連絡を取り合うことができると、
はい、そういうことですね、はい、
この便利さはやっぱりなかなか捨てがたいというかとってもありがたいことですよね。
そうですね。でどうしても家族をこう返して説明するとまともに伝わらなかったり
いやいや伝言ゲームみたいなもので、
はい、息子さんから先生こういうことなんですかって言うと、あそれ違いますけどっていうことがどうしてもあったりするんですけど、じゃあわざわざじゃあまあ山本代表が東京まで行くかと、これはもうお金もかかるし時間もかかるし全然効率的ではないので、うん、そうなったらじゃあこういう人が東京に、まあ、東京にも仲間がいるので、はい、じゃあ行ってもらえますねってお父さんお母さんに連絡だけしといてもらって、はい、まあ、ご説明に行って、で、まあ、今こういう時代なので最終的にはじゃあテレビ電話じゃないですけど、
はいはいはい、
ネットのオンラインで、はい、じゃあみんなで顔合わせしましょうかってなると実際に会うのは1回だけで済むんですよね、はいはい、っていうようなことで全国組織を作って今実際に活動してます、
まあ、でも本当に横に並んで全国的な広がりを持ってるわけですから、それぞれ の地域のスタッフの人たちも知識とかスキルはかなり同じように持ってると思えばいいわけですから、
はい、
こう落差がないわけですよね。
そうですね。
こっちで喋ってる先生と富山の先生の知識がまるっきり違ってたらまた話がうまくいきませんけど、同じスキルを持って話をされるケースが多いわけですから、これもやりやすい理由ですよね。
はい。でやっぱり今日はペット信託のことをお話しするんですけど、はい、どうしてもそのどういう施設があるかとかいうのが、うん、地域が違うとなかなか情報が入らなかったりするんですけど、それが地方地方に仲間がいるとここの地域にはこういう施設があるとかいう情報も得られやすくなるんで、はい、そういうメリットもあるっていうことですよね、はい、あとは人脈が どうしても私が例えば全然ここの、あの民事信託富山がないくっていきなり来て信託進めたいんですけどって言ってもはあんた誰ってなるじゃないですか、うん、それがじゃあ山本代表がいます、前田先生がいますってなった時にあじゃあそのご紹介ならって皆さんお話聞いてくださるじゃないですか、はい、やっぱりどうしてもその地元に根付いたものってやっていかないといけないと思うんですよ、うんうん、なぜかというとあの長く続くものじゃないですか、はい、ご自身の財産だったりご自宅だったり、はい、ってなると、まあ、やっぱり予想もの私が行くよりは地元の先生方にフォローしていただいてってなるので、まあ、そこはですね、まあ、今後ともこうなんだろう密にいろいろ連絡取りながらやっていきたいなと、うん思っております。
やっぱね本当にあのご当地ルールだけじゃなくてそれぞれのね地域の方言もありますから ね、
そうですね、
東京の先生が急に来られても、はい、こっちの言葉で喋られたら何言ってんだろうってことになりますからね、やっぱ前田さんたちはそういったメリットは十分に感じておられる、はいはい、
そうですよね、で今日ねあの、はい、午前中ちょっと先生あのずっと高岡の町ご案内して、
ああそうですか、
高岡の町っていいねって、はい、そうですよって、ね、
初めて知りました。
いいんですけど、はい、町の中心部に空き家が本当にたくさんあるんですよ。はい、でまたあの高齢化もおそらく富山県は日本の中でもちょっと早めに進んでる方なんですが、高岡も結構ご高齢の方多いですよね。
そうですよね、うん、今日なんとあの随十時ってキリンまんじゅう買って食べましたこんなんあるんですよ、私も知らなかったですね
いやでも本当その、まあ、私も高岡のその街並みって初めて今日拝見させていただいたんですけど、はいはい、多分全国の人こんなにいいところだと知らない人たくさんいると思う。
そうですね、
ですよね。もしかしたら老後高岡で過ごしたいという人もあの、はい、いるんじゃないかなと、はい、知らないだけで、はい、やっぱり知らないって怖いですよね。
いやそうですよね、空き家対策にね別に東京の方が来てくださってもね何ら問題ないしね、食べ物は美味しいし ね、富山県今のところ災害はほぼないですからね。
いやあの来たい方いっぱいいらっしゃると思いますよ。ただあの来る機会がないのと、あのそういういいとこだっていうのを知る機会がないだけで、
ね、
あの知れば来たいっていう方、しかもちょっとお聞きしたら意外とリーズナブルな感じで、
いやかなりリーズナブルではない首都圏から見たらもうタダみたいなもんじゃないかと思いますけど、
いやだからそれでこれだけいい環境だったら、あのもう老後お仕事関係ないし、今時本当にもうオンラインで何でもできるじゃないですか、うん、そしたら視野に入れるっていう人出てくるんじゃないかなと思いましたね。
まあ、いざ移動するのも新幹線で3時間ですからね、東京行く大阪行くのと変わらないですからね。
なので、まあ、そういう面でもなかなかその物を買ってしまうとか、うん、あの譲ってしまうってなると、はい、ハードルが高くなるんですけど、はい、まあ、信託ってあのまあ、とりあえずみたいな形が取れるので、うん、自分が持ったまま名前だけ変えるとか、はい、でもっと言えば一旦変えてるけどその名前変えた人をまた変えるとかもできるので、なので、まあ、今後あの、まあ、ただですね残念ながら本当にあの信託をきちんと理解して、はい、あの活用できる専門家ってまだまだ少ないんですよね、はい、だからちょっと広がりが遅れてるところもあると思うんですけれども、まあ、あのここにいるあの民事信託富山の皆さんはもう、はい、あのがっつりできるので、こうそれを活用してもらえるともっともっとこうなんか空き家も少なくなるし、うん、あのまあ、ペットが取り残されることもなくなるし、はい、なんかいろいろ広がるんじゃないかなとは思いましたね、
はい、それでは一旦お知らせを挟んで、この後は昨日の講演でもお話があったペット信託のお話少し掘り下げて伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。